町の話題。本日はこちら善行地区にて作られました善行かるた、こちらが完成いたしまして多くの皆様に楽しんでいただいております。この善行かるたについて本日は善行地区郷土づくり推進会議の阿部智之さん、そして小林敦子さんのお二人にお話を伺っていきたいと思います。お二人ともよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあまずはこちら善行地区郷土づくり推進会議、こちらのご説明をいただけますでしょうか。
藤沢市長から委嘱されたメンバーが集まりまして、地域の活性化とか地域の魅力を高める取り組みというのを、郷土愛あふれる街づくりを推進していくということを考えようという会議体なんです。で、地域の団体からの人、それから公募の人たちが集まりまして、そういうことを月に1回会議しているという、そういう会議体なんです。
その地区の魅力をさらに発見して、その魅力をどんどん伝えていこうという会議、お二人はどちらからこの会議に参加された方なのか教えていただけますでしょうか。では小林さん、お願いいたします。
私はですね、善行地区生活環境協議会のメンバーの中から出てまいりました。はい、やっぱり初めは全然知らないところでした。あの会議ですね、会議自体も知らなかったんですけれども、そして1年2年3年と続けていくうちに、ああとっても善行を良くするんだというので、だんだん力が入ってまいりました。
環境について取り組みをされておりましたけれども、会議を参加していく中でどんどんとご自身の見聞も広がっていったというようなお話ですね。さあそして阿部さんはいかがでしょうか。
私は善行公民館の評議員をしておりまして、善行の公民館がどうもっと活性化していったらいいか、どんなものを取り上げていったらいいかということに、審議しているような立場なんですけども、その立場からこの評議員会から一人出してくださいって言って、ここのメンバーに出ております。日頃のテーマがもう善行の中で人たちがどうして街づくりをやっていこうかということを公民館の中でも考えておりますので、この中で何か活かせることがないかなと思って出ております。
皆さん別々の取り組みをされてきたからこそできる活動だったり、持っている知識出し合って活動されている、そんな印象を受けました。さてこちら善行かるたはもちろん善行地区の魅力がたくさん詰まったかるたなんですけれども、ちょっと歴史を振り返っていきましょう。今や多くの方が住まわれる善行なんですけれども、この善行という地区は昔はどのようなところだったんでしょうか。
明治になりましてからの時の話を聞いてますと、そうですね、もう本当に広い、畑だったようで、今ご存知ですか、駅の少し北側に小田急の立橋がありますけど、その下からずっとスーパーマーケットの方行くのが、あそこが川なんです、白旗川、それがずっと白旗神社のところにつながってるんですけども、あそこが川だったようなんです。その川のそば、今善行神社の あたりとその反対側あたりが少し家があったと、当時の長老の話によりますと、家が40軒ぐらいだったんだよと。それで昭和35年に小田急の駅ができているようなんですけども、そんな土地だったようなんです。それがだんだん団地ができて発展してきたというふうに聞いてます。
わずか半世紀前に今の善行駅ができたというのも驚きですけれども、多分今住んでる方は駅がなかった光景なんて想像だにできないのではないでしょうか。さあそんな魅力がたくさん詰まった善行かるたについてお話を伺っていきたいと思います。さてこの善行かるた、僕たちの目の前にも完成品が置かれております。非常に素敵な絵札、そして読み札作られているんですけれども、この善行かるた制作のきっかけを教えていただけますか。
善行を知ろうという事業がありまして、その中でどうしたら善行を皆さんに知ってもらえるのかなと考えた時ですね、ふと実はですね、私20年ほど前に群馬県に住んでたことがあるんですね。その時に初めて評判の上毛かるたというのを見ました。それで実はまた引っ越しまして、違う他県でも実はかるたありました。チクチクでかるたがあるんだっていうのは分かっていたんですね。それでそれからもう30年近く経ってですね、ある番組で群馬出身の芸能人が群馬のその上毛かるたを2人とも同時に読み上げた札があったんですね。ってとってもすごく驚いたと同時にね、あのかるたってそんなに普及してたんだという思いがあったんです。 でそういうカルタ全業にもあったらいいなと思ったんですね。みんなが全業の読み札を知っている、一つでもいいから覚えててもらえたらいいなと思ったのが全業カルタなんです。
やっぱりあの親から子へ伝えるものは歴史だったり教えだったりもありますけれども、そういった遊びみんなで楽しめるもので、子どもの思い出に一生残るものともなりますよね、そんな中で非常にあの着目された点すごいなって思いました。というわけで、そのカルタ作られることになったんですけれども、小林さんのこの提案があってから安倍さんをはじめ皆さんの反応というのはいかがでしたか？
カルタ素敵じゃないということにはなったんですけど、どうやって作ろうかということはもうカンカンガクガクありました。はい、
そんなノウハウがいわばゼロの状態からじゃあカルタを作っていこうというお話になっていくんですけれども、このカルタ読み札絵札もちろん必要になってきますけど、これらはどのようにして作られたのか、募集方法なども合わせて教えていただけますか？
そうですね、どういうふうに作ろうかということで、やっぱり地域のたくさんの人が関わりたいなというのが一番なんですね。それで誰かが作ってしまうんじゃなくて、いろんな方に句を作ってもらおうということになりました。それでまずやっぱり小学生の句が欲しいねということになりまして、区域にあります、全業小学校、大越小学校、又野小学校さんにお願いしまして、句を作ってくださいというふうにしました。でも全部うまく集まるかな、全部集まればいいなと思ってたんですけども、そこはちょっと心配がありまして、もし足りなかったら中学生さんなんかにお願いしようかなと、それぐらいまではまあ、会議で決めたんですけど、
歴史を組み入れたカルタとなりますと、やはり年配の方だったり、この地に長く住まれてきた方の方がもちろん知識もあったと思いますが、この小さいお子さんにお願いをしようと思った理由というのはどういったところにあったんでしょうか？
大人の視点とやっぱり子どもの視点は違うと思うんですね。で、歴史を知っていただくのもそうなんですけど、今の全業を知ってもらう、で全業はこうなってほしいっていうことでもいいかなと思ったんですね。やはり大人だとちょっと硬すぎるかなと思いながら、小学生中学生の方がいいんじゃないかと思いました。
子どもたちが普段自分たちの住む町、遊んでる町を改めてカルタに落とすとなると、また町を出歩いたりいろんなところに注目して歩いてくれるから、いろんな勉強にもなりますしね、きっと子どもたちにとってもいい経験になったと思います。そんな中でカルタがどんどん作られていく中で大変だったこともあると伺いました。そちらもお聞かせ願いますでしょうか？
そうですね、まず小学生の夏休みの宿題にしていただきまして、集めました結果ですね、389集まりましたんです。ですが、ま、字が偏ってるんですよ。例えばあは15、おは33、せは86、ところがめが0、ラリルレロ0、へが1つなんていう状況でしてね、これをどうしようかということになりまして、じゃあもう少し集めようじゃないかということで、はい、3秒以下のものをもう一度お願いしようということで、はい、こういうのが足りないんですけどもよろしくということをお願いしました。それから公民館祭りでも発表しましてですね、投票用紙を置きました。それで集めました。そうしましたら、なんと536集まりました。それで大体あから和まで集まりましたということになりました。
たくさんの句が集まりました。最終的には500超えとなりましたけれども、集めるところも大変でしたが、やはり集まった後嬉しい悲鳴も出たそうです。
今度文字だけでなくて、風景、坂のこと、富士山のこと、桜のこと、団地のこととダブってはいけないっていうこともいろいろありましたので、もう本当に素敵な句もあったんですけども、どうしても重なったら申し訳ないけども選ぶのが大変だけども、選ばないのも大変でした。はい、
そこは選ばれる皆さんも泣く泣く、ちょっとこの句は今回はっていう部分もあったんでしょうね。選ぶ側にももちろんこういった思いたくさんございました。今回選ばれなかった皆さんもね、ぜひちょっと気持ちを楽にしていただければと思います。
そうなんです、
ぜひね楽しんでいただければと思います。さあ、そんな中で完成いたしました全業カルタなんですけれども、ぜひ本日はお二人にいくつか句をご紹介いただければと思います。小林さんから伺いましょう。お願いいたします。
やっぱり全業は坂の町だなっていうのがよくわかる。と友達と 御園の坂を駆け上るです。坂ってみんなで走ったら誰が一番に登れるかなとか、とっても楽しいんじゃないかなと思ってます。でもう一つまた、はい、手できるかな坂の自転車一気登り、これも面白いですよね。やってみるとね、多分、気をつけながらやってもらいたいと思います。
お子さんならではの坂の着目点というのが現れた素晴らしい句ですよね。さあ阿部さんはいかがでしょうか。
そうですね、その坂なんですけども、はい、雪の朝全行坂はスキー場なんていうのがありましてねもう雪で困ったんじゃなくて それを楽しいスキー場にしてるということがね、とてもユニークで面白いなと思っております。やっぱり坂が身についてるという感じがしますですね。で私の好きなのは桜の木たくさんあるよ大越町、椎名屋は表情豊か四季折々、それから変化する四季折々の森があるということで、全行にはたくさんやっぱり自然が残ってるなということをやっぱりみんな読み込んでるなということでございますね。
坂一つにしてもたくさんの風景だったりたくさんの季節が目に浮かぶようでした。夏休みの期間を通して子どもたち作っていただいたというお話ですけれども、それでも四季折々の心に残っている風景というのが、たくさん思いが込められたそんなカルタの出来上がりとなっております。句に表してもらえると子どもたちがいかにこの街を愛してくれているかというのも分かって、皆さんもどんな気持ちになったんでしょうか。
私気がつかないことを句の中で挙げてきてもらうので、私も全然知らないんだなと思いました。はい、なのできっと皆さん絵札はそれぞれ知ってること、はい、知らないことではぁって驚くこともいっぱいだったと思います。はい、
この全行かるた、もちろん皆さんも遊べちゃうんです。ぜひこちら全行かるたで遊びたいという方はどうすればいいのか、ご説明をいただけますでしょうか。
今全行市民センターでこのカルタを貸し出しております。申し込めば、一定の期間を貸し出しできるということになっています。小学校には20校ぐらいですか、はい、もうお届けしてありますので、教室でぜひ使ってもらいたいと思っているんです。年に1回カルタ大会を開こうということでですね、そんな全行カルタ大会もありますので、それに向けて公民館で貸し出して練習して臨んでいただきたいと思ってるんです。
練習という話もありましたけど、このカルタバッチリ遊べるようになった頃にはそれだけこの全行地区の魅力が皆さんの中にも埋め込まれたということにもなりますからね、ぜひ貸し出しを行っております。市民センター入り口にも大きなポップ貼ってありますので、ぜひ窓口にてお申し付けをお願いいたします。それでは最後にこのラジオをお聞きの市民の皆さんへメッセージをお願いいたします。小林さんお願いいたします。
全行かるたとなっていますけれども、他の地区の方がやってはいけないということでは全然ないです。興味を持っていただけたら全行かるたを一度やってみてください。もし大会があるときは他の地区の方も参加してください。よろしくお願いします。
ありがとうございます。では阿部さんお願いいたします。
そうですね、このかるたを通じて、例えばおばあさんと孫さんがカルタをして、このおばあさんがこのカルタの中を説明する、このカルタを通して子どもたちにそんなことを伝える機会になればと思ってまして、世代間いっぱい集まってカルタ取りをしてもらいたいなと思ってます。
ありがとうございます。小さいお子さん同士でも、そしてご家族の中でもたくさんの話題になること間違いございません。こちら全行かるたについて本日はお話を伺いました。全行地区郷土づくり推進会議、阿部智之さん、そして小林敦子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。